こんにちは、 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。この番組はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者たちが分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていきます。今日の進行の林です。よろしくお願いします。
ご一緒する横山です。
はい、編集部急ぎみです。今週もこの3人でお送りいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日はね、特にメールとか来てないんで。
寂しいこと言わないじゃん。別に来てないんだって来てないで何も言わなくていいじゃないですか。
黙っておけばいい
のに、
ね、
はい。
でも先日ね、
先日、はい、
横山さんと急ぎみ、
あ、セミナーね、
そう
出たんですけど、
販売 DX のセミナーを WWD やったんですけれども、
うん、
そこでポッドキャスト聞いてますよっていう純の社員さんに会ったりとか。
あ、そうなんだ、はい、ええ。
あとさっき今日私 GU の会見に行ってきたら、
うん、
ここで知り合いのエディターさんに、あ、ポッドキャスト聞いてるよってお声掛けをいただいたりとか、
うん、
皆さんどうもありがとうございます。
はい、いつもありがとうございます。
これらを励みにこれからも頑張って更新しようと思います。
皆さんの期待に応えられるようにね、
応えてくださいね。
はい、
はい、
その期待に応えるべく今日のテーマ、
はい、
業界の皆さんに役立つテーマ、
これ役立ちますよ。
はい、
こういう機運なんだなってことを。
何、今日のテーマ何
だ、今日のテーマはバリ三考。
バリ三考、
発音これでいいのかしら。
バリ三考、
バリ三考、
これ別に私がやれって言ったんじゃないですか、
ね、これ明らかに林さんの今日ね会ですから。
今日林さん
がやりたいって言って、
いや、まあもう始まってます。もう何も前提もないけど、バリ三考って何ですか。
あの、あれでしょ、
芥川賞です。
芥川賞受賞作、
受賞作、
純文山岳小説、あの松永ケミゾ、
ケイさんぞ、
ケイさんぞ、
ケミぞ、ケミぞとは、ケイ、アルファベットのケイにさんぞ、
はい、
かっこいい
の、はい、
横見さん今手元に、
はい、ありますよ、
本を、単行本を、はい、あ、磯君さんも単行本持ってるんですね。
そうです。
林さんはね、文芸春秋持ってるんで、あのこのケイさんぞさんには印税が入んないよね。
え、そうなの。
そうでしょ。
あ、そうなん。
え、そう
だって、まあ、原稿料として入ってる、
まあ、原稿料が入るだけで、
そうそう、
俺たちはちゃんとこの K 三蔵さんにちゃんとお金が入るようにちゃんと新品買ってる
んで。そんなこと考えてないだろう別に。
やっぱりね、これ
なんでバリ三考をやろうと思ったかというと、
はい、
芥川賞、このファッション業界、うん、ファッション業界、ポッドキャストで、
うん、
この文学作品、
うん、
やろうかと思ったかというと、
はい、
3人とも読んでたからですね。
まあ、珍しいよね。
深い理由は、もっと深い理由ありますよね。
深い理由ある、例えば
ないのかよ。
あんまりない。あの一応さ、書評を何回かやったことあるんだけど、
はいはい、
やっぱりね、どうしてもこの一方的に一人が喋るような感じになっちゃってね。
確かにね、
ちょっとそれとは違うような、こうキャッチボールできたら、それぞれの感想が言い合えたらいいなと思って。
確かにね。いや、でもさ、3人がさ買うなんて珍しいよね。
確かにね。
別にさ示し合ったわけじゃなくて、まあ、俺でもなんとなく磯君さんが買って面白いよみたいなことを言ってた記憶があって、うん、たまたまあのなんだっけ、日本橋の太郎書房、
うん、
あ、三越前か、
はいはい、
の太郎書房寄った時に、
うん、
その一番通り道にこれが平積みされてて、
うんうんうん、
あ、なんか話題になってたからちょっと買ってみるかぐらいの気持ちで買ったんですよ、
うん、
そんなになんか深い意味というか。
え、でもあれでしょ、横山さんすっかり感化されて、よし、俺もバリ参考しちゃうぞって。
そうそう、
高尾さんでバリ参考しちゃうぞって。
そうそうそう、気持ちになるぐらい
気持ち
に、
ね、
で僕あの
靴買ってなかった
靴、あのナイキの ACG のトレッキングシューズ、ゴアテックスの高いやつ買いましたからね。
この間会社に履いてきと
った。会社に履いてきた、履いてきた。
山には履いてたの。
山行ってないって。忙しいからね、ちょっと。
そもそもこの本読んでナイキの ACG 買うの間違ってるような気がする。
確かに。
なんで
バリさん、そう、メガさんだってなんかすごい適当
な話。なんか話がもう入っちゃってるけれども、そもそも、
はい、あらすじが、
ね、あらすじって、はい、この磯君さんどんな話でしたっけ、これ。あの、読んでない人に分かりやすく言うと、大まかに。
これはですね、
うん、
さっきめっちゃそんな私すぐ喋れるかなと思って調べたんですけど、はい、ちょっとあるあんまり大きくないリフォーム会社を舞台に、
うん、
なんかそのちょっと会社の雲行きが怪しい。しかしその中で主人公はこう会社のなんていうんですか、登山サークル、
う
みたいなところにちょっと入ってワイキャイ最初はやってたんだけれども、そこにある日メガさんという異分子が、
メガさん
、うん、
会社の同僚で先輩ですよね。
そうそうそう、寡黙なね、はいはい、どんな会社にもそういう人っていると思うんですけど、
まあ、ちょっと社内で浮いたような人、
そうそうそう、うん、で異分子が紛れ込み、でメガさんは我々が普通にやるようなわあ登山道をちゃんと登ろうみたいな登山じゃなくって、いわゆるバリ三高というね、
バリエーション登山ですか、バリエーションルート、
そうです。普通にああいう山っぷとかに
出てない
破線とか、破線とかですら出てないような、はい、多分ところを行くような
登山道じゃないところある、
あ、そうですね、そうですね、うん、自分でまあ
やるメガさんという先輩がこう会社内にいて、そのメガさんと登山社内の登山サークルのこう関係とかね、
そうで山を舐めるなおじさんとかもサークル内にはいるから、あんなメガのあんなやつはああいうバリは許さないみたいなこともあったりして、でもなんか主人公はちょっとそういうバリなメガさんのバリな感じにちょっと憧れちゃって、
憧れたりもする。 その一方で会社の雲行きがね
より怪しくなる、
どんどん怪しくなっていく、さて
メガさんと主人公はどうなるのかみたいな
ね、まあ、あらすじはざっと言うとそんな感じですか、
ね、うん、横山さん何に一番惹かれたんですか。
いやなんか、
うん、
まあ僕ね、あのほら本ってこうやって最初買って開くじゃないですか、うん、
本屋さんで、あ、買ってから、
買ってから、
はい、うん、
でまあ、買ってちょっと読んでから買う場合もあれば、うん、もう買ってから読む場合もあるんですけど、まあ、別に本当にそんなに何にも考えないで買って、まあ、読むかみたいな感じでパッて開いた時に、
うん、
最初の3行ぐらいの時に、
うん、
時々まれに、うん、これめっちゃ面白い本だっていう、3行しか読んでないのになんかピピってくる時があるんですよ。
そんなセンスあるの。
いやセンスっていうか、うん、多分、うん、これ文章めちゃめちゃうまいと思う、うん、あのなんか文章が、
まあ、芥川賞取ってるくら
い
だもんね、
はい、いやなんかそのまあ別にその本の小説家のタイプにもよると思うんですけど、うん、なんかごちゃごちゃ説明する小説もあるじゃないですか、
うん、
このメガ三考ってあんまり、
う
ん、
バリ三考ね、
バリ三考
メガさんのバリ三
考、そうバリ三考って、うん、そのあんまり説明ないんですよね、うん、なのにこれはこういう人です、ああいう人ですみたいな、うん、そんなに説明ないのにこのキャラクターみたいのがこう読んでるだけで自然とこう浮かんでくる、
は
あ
は
あ、あと主人公の人も、まあ、最初冒頭畑さんっていう名前出てくるんですけど、
うん、
基本はまあ一人称で続いていくんで、
うん、
この人が畑さんなのかどうなのかもわからない中 で、うん、で年齢とかもはっきり出てこないですよね、うんうん、何歳とかそういう説明多分あんまりなくて、だけどこう読んでるだけで、うん、この人こんな感じの年齢でこんな人なんだろうな、こういう風なあの人生の人なんだろうなみたいのが、そんな説明ないのにこう話を読むだけでどんどん入ってくるっていうことが あるのかもしれないんですけど、でもね、あの最初大体あの好きになる本って大体まれに最初3行ぐらい読んで、うん、あこれなんか楽しそうだなこの本と思って、
うん、
いう風に感じたんですよ。でですね、まれにあるんですよ、10年に1回ぐらい。
すごい、そう、まれな、
つまり
まれな出会いだったんですね。
そうそう、だから、まあ、今年このバリ3個は僕の中で、まあ、間違いなくベスト、ナンバーワン本だったし、この数年でも、
10年間ないですよ。
いや10年間か分かんないけどこの数年間で、
うん、
なんかあんまりこうハードカバーで本買わないんですよね。あ、まあ買うか、
は
あ
は
あ、でもなんか買ってよかったっていう気持ちになったのは、
うん、
あの久しぶりですね。じゃあその前に何がじゃあピピッときたのかっていうと、
うん、
あの雨村由紀さんっていう、
うん、
あの粘膜シリーズっていう、
は
あ、あの傑作がある、
はいはい、
若干ちょっとあのもしこれ聞いて今検索した方がいたら、
うん、
あこれかっていう感じなんですけど、
どういうこと
若干ね、
うん、
あのなんだ純文学っていうよりかは、うん、
R18 的なもの
ジャンクフードみたいな感じの、まあ、小説なんですけど、
うんうんうん、
粘膜トカゲとか、うん、粘膜人間とか、
はあはあ、
ちょっと昭和な感じの匂いのする、
うん、
面白いんでぜひ、うん、粘膜シリーズ、
うん、
粘膜人間の粘膜トカゲ、
うん、
面白いんで、
うん、
ぜひ読んでください。まあそう言っといて、このねバリ参考は僕はかなりこう、うん、何が言いたいかというと文章がいいなと思いました。
なるほど、
なんか読みやすい、
うん、
なんかこう純文学っていうとなんかとっつきにくいっていう、わかんないイメージあるじゃないですか、うん、何言ってんのかわかんないし、なんだこいつ。
林さんすでに自分が聞いといて、
いや話が長い、話が長いなと思って
言ってくださいよというわけで、ね、林さんはどうでした、やっぱり文芸春秋で。
僕ね、その月刊文芸春秋結構買ってるんですよ、頻度で、頻度で買ってるんだけれども、読まなかったんですよね、
買ってからね、
買ってから、はい、あの小説部分を、
はいはい、
あの
別の
年に2回芥川賞作品これに出てるんだけれども、読んだり読まなかったりで、これ読まずにちょっといつも風呂の中で読んでんだけども、
風呂で読んだらペロもうベロベロになっ
ちゃ
う、
ベロベロになる、ベロベロにな
って
ない、
ね、
なる、読んでんだけども、ちょっと読まなかったんですね。それでちょっと2人が読んでなんかいろいろこう盛り上がってるんで、読んでみようかな。だからこの中で読んだの俺が一番遅い。
うん、じゃあ多分あらすじも林さんが言った方がなんか正しかった
よ。正しかった。
私はちょっと記憶を手繰り寄せて、
なんかニヤつきながら聞いてたよね。
うん、
なんか、かそうそう、ニヤついて、そんなあらすじだったかなみたいな顔してました。うん、
なるほど、
はい。
嫌な感じね。
嫌な感じなんですよね。
勝手に嫌な感じされてるけど、うん、
なんかさ、私はさ、これあれじゃん、本人もさ、主人公もなんかちょっとさ、バリ三公の疲れで病に伏せているうちに、ああ仕事ってどうなっちゃうんだろうみたいな話がさ、なんだろう、長い休みの後にさ出社したらなんか嵐が去っていたりしたじゃないですか、
一番最終盤ですね。
そうそうそうそうそう、
はい、
うん、なんかね、
うん、
とか最後にメガさんが、
あんまり
それはあんまり
言わない方がいい
な、
最後ね、メガさんね。あ、で、そもそもその前にメガさんの説明しないと、
うん、え、ちょっと私の話はさせてくれないの。
いや、なんか
最後の大丈夫
大丈夫大丈夫、なんかさ、そうじゃなくて、だからなんつうの、結局、
うん、
そう、なんつうの、なんか私山とかスキーとかをすごいコロナ以降するようになってすごい感じたのは、なんかすごい自分の実在を感じるんですよ。フィジカルにすごく感じるものがあるの。
あ、そうなんだ。
生きてるみたいな、
うん、あのスキーとか山登りしてるとね、そういう風に感じると。
で、はい、なんか一方でなんかすごい死ぬほど、コロナの前までとか死ぬほど働いていたような気は、そんなに言うほど働いてないって、残業時間いくつだよとかいう話になったら嫌なんですけど、はい、なんかこう仕事をしていたけど、なんか一回そういうコロナの期間中に、これ多分世の中の人もみんなそうじゃないかなと思うんだけど、そういうアウトドア的なことに、
はいはい、
なんつうの、この一回行っちゃったらさ、なんか、あ、なんか自分ってすごく別に自分がいなくてもどうでもよかったようなことに対してすごく、
あ、
一回なんか自分のさエネルギーを猛烈に使っていたような感じもしたし、それに別に自分がいなくてもそれって動いていくなみたいな風にも思う部分があるんだけど、なんかそのなんていうの、圧倒的な大自然を前にして、なんか自分がやって日々のなんかすげえ大変なと思ってることってすごいちっぽけだなとか思ったりもするんだけど、
はいはい、
でなんか自分にここだと生きてるみたいな感じがするみたいなことを感じるんだけど、
はいはい、
山とかで、
はい、
なんかそれをさ、この主人公もさ、
はい、
なんかその熱にうなされてる間に気づいたら自分が、俺がどうにか立ち回らなきゃとか思った仕事はさ、嵐が過ぎ去っており、
はいはいはいはい、
でもそこには、なんつうの、過ぎ去った後にも山はあり、
まあそうですね、
山に引かれ
た、何も解決してないですからね、
そうそうそうそう、
はい、会社のね、はい、
なんかすごい私はそこに共感しました。
ああ、なるほどね、うん、あ、自分と自分と重ね合わせ
てる、そうそうそう、
はい、自分のそのコロナ禍以降にちょっとハマった登山と会社仕事の関係と、その最後がちょっとリンクしてたみたいな、
多分みんなこういう気持ちでハマっていくんだろうなと思って、はい、
すごくなんだろうな、ポイントになってると思うのは、うん、やっぱりフィジカルというか、
うん、
実際、
ね、頭の中で純文学というと本当頭の中でこうイメージしてどうのこうのみたいな話になりがちだけれども、うん、結構フィジカルな小説なんですよね。
あ、そうですね、
うん、
はい、
つまり肉体をこうある程度のその命の危険をさらすような危機に持っていって初めて見える光景があるというか、うん、その登山道という仕組みシステムから外れたところに、
レールをね外れてみたいなところですよね。
登山道、大自然の中で歩ってるようだけれども、結局はこれ人が作った道を歩いてるだけじゃないかと、
はい、そうじゃない、
そうじゃない、
はい、 ルート、それをバリエーションルート、
バリエーションルートを外れる、はい、それとまあこれまあ、まあ多くの人も指摘してし、みんな気づいてると思うけれども、その生活とか仕事とそのバリエーション登山っていうのを重ねてるわけですよね、うん、その登山で決められたルールに従って登山道をきちんと歩いて、この山っぷにこう上げて、うん、わーいってやってる人と、
あと仕事もそうですよね、うん、会社でもそうですよね、
決められたことをちゃんと守れて、はい、こうね、やる評価を上げていく人と、そういったものに馴染めない、システムの外でしかなんかこう生きがいを感じられないというか、そういう人っていうのは依然といて、その主人公っていうのはどっちかというとその前者の方で、システムの中でちゃんと自分を生かしていきたいと、常識の範囲の中でちゃんとした登山道を歩いていきたいという人と、メガさんみたいにこうなんだろうな、会社でも外れていて、自分勝手になんかいろいろ工事とかやっちゃって、バリエーションルートを選んで、一部の登山家からもう眉をいそめられて、そういう方を堂々とやってる人、そのシステムから外れたところでこう生きている人への憧れみたいなものが、常識的に生きていくと、そのね、主人公はあんまりあの家庭環境とかそんなに描写はないんだけども、結婚していて小さな子供がいて、社宅に住んでいて、そういう外れられない枷みたいなのが
もうある
よ、もうこれ大体ね、はい、普通の社会人だったらみんなあると思うんだけども、家族がいてとか親兄弟いて仲間がいて、そこから外れられない。それから見るとメガさんっていうのは非常にこう浮いた変わり者で、もうリストラ候補されてる、社内でリストラ候補にされてるような人なんだけども、なんか惹かれるっていう、その対比ですよね、その主人公と。これので多かれ少なかれ、まあ常識人が多いと思うんだけども、そういう道へ憧れるっていう気持ちっていうのは少なからずみんな持ってるので、そういうところにすごく惹かれるんじゃないかな。あのすごく象徴的に思ったのが、あの登山の格好ですよね。
あ、登山格好ね、
ここに出てくるその、ね、登山サークルってみんな、はい、その主人公含めてどんな格好してたっけ、磯君さん。
これあれですよね、この主人公は多分メガさんと一緒にバリ山行く時も、
行く時も行く前も、おそらく
アークテリクスとかのいいやつ着てっちゃって、
うん、
カラフルなね、
破れちゃったみたいな、そうそう
で一緒に会社の山があるとかと、
そうそう、
うん、
行ってると。
一方メガさんはおそらくワークマン、
いやホームセンターの名前もないやっけ、で直旅で、その施工会社、修繕会社みたいなビルの、ビルとか住宅の勤めてるので、そこの作業着のパンツを履いて、で会社の直旅かなんかを履いて行っていると。だからその我々システムの中でいる人間は、とりあえずなんかゴアテックスなり買ってとか、このちゃんとくるぶしまでの登山靴買ってみたいな。でもメガさんそういうところからも外れてるわけですよ、うん、そういうのがすごくなんか新鮮というか、
メガさんがやっぱ魅力的ですよね、この出てくるね、
うん、
あのとにかく
自由ですから、
なんかこう、まあ、そのもちろんバリをやってる、バリエーションのバリをやってるっていうところもそうだし、仕事の仕方もなんかこう主人公の方が勤めてる会社は割合途中からこう何ですか、下請けの方に、うん、業務の全体をシフトしていく、事業のポートフォリオを組み替えていくみたいな前者の方針がある中で、まあメガさんだけはなんかこう何ていうのかな、小さい仕事だけど自分たちで足で稼いだ営業先をに行って、でそこでいろいろこう何ていうの、作業も公務員さんと現場に入ってやっていくみたいな、
営業部員なのに自分で工事やっちゃうんです
ね、工事やるみたいなスタイルを貫く、うん、だけどそれがまたね浮いてっちゃうみたいなところ。こので僕ね、メガさんでこの小説であんまりこう描写がないから、僕メガさんって50歳ぐらいなんじゃないかなってずっと思ってたんですよ、
うん、
そしたら終盤の方に43歳って出てきて、
若い
俺より年下じゃんと思って、
うん、
で
私ぐらいじゃん、
そう、
うん、
だから なんかほらそういうイメージあったよね、なんかもっと年上のイメージあるでしょ、メガさん、なんかジジムサイっていう、なんかわかんない勝手なイメージがあったんですけど、むしろ
藤木常務も50歳ぐらいの、
あ、途中でいなくなったでしょ、
そう、
藤木さんもだって定年退職したから
60、定年だったんだっけ、定年
60何歳じゃん、
定年、
うん、
だからさ、でもさ藤木常務とさ、結構こう 通過だったじゃん、うん、まあ藤木常務っていうのはこうあれなんだよね、あのどっちかというと藤木常務もこう、うん、先代派というか、うん、あの二代目派じゃなくて先代派だったんだけど、まあ、メガさんと同じグループだったんだけど、うん、でその藤木常務
同じグループとは理解があるタイプ、
理解がある、
うんうん、
なかなかでもそう登場人物はみんな魅力的で、うん、あの藤木常務メガさんっていうのがやっぱこのいい感じ、
うん、
メガさんがとにかくなんかあの俺もメガさんみたいにメガさん的でありたいなって思う。
藤木常務だったっけ、
なんだっけ、専務だっけ、
いや藤木常務じゃないか、藤木常務でしょ、
松浦さんじゃなかった、
松浦さんはあのあれですよ、退職してあの登山サークルをいろいろ登山プランとか
考える人、最初の方出てた、
はい、
それじゃなくて、
はい、林さんちゃんと読んでますか、
いや多分
多分なんどうしたんですか、
え藤木さんは
常務、藤木さんは常務ですよ、
藤木さん常務、
その頃に藤木常務が社長に掛け合ってわずかながら活動費が出ると、
はい、
横山さんはメガさんに憧れてるんですね、
まあ憧れてるっていうか、まあ、重ね合わせてると言っても過言ではないです、
重ね合わせて
あなたメガさんなの
メガさん的な、
あれなのアウトサイダーなの、
分かんない、アウトサイダーじゃない、別にメガさんって別にアウトサイダーしようとしてアウトサイダーなわけじゃないじゃん、
結果としてアウトサイダー、
そうそうそう、でこう何ていうの、自分で信じたことをやり抜くっていうタイプじゃない、うん、ちゃんとで何ていうの、こうルートっていうよりも、
うん、
自分がやるべきことっていうのを自分で決めて、
うん、
自分で考えて行動するタイプの感じじゃん、
うん、
でなんか仕事もできるじゃん、なんかあの、うん、ほら雨もなんか水回りのプロとか言ってさ、
うん、どっから雨漏りしてるか、
そうそう、主人公の人がさ、ね、なんかそう、うん、雨漏りが治んなくてさ、
うん、
時にメガさんが出てんって来て、まあ、それが一緒にこうバリ登山にね、バリに行くきっかけにもなると思うんですけど、うん、そういう時になんかちょっとさ、でそうそう、ただメガさんってなんかここのうまいなと思うのは、メガさんってすごく謎めいてるというか、
うん、
若干独特のキャラクターだけど、あのなんか神格化っていうか、なんか別にヒーロー化されてるわけじゃなくて、メガさんってダメなところっていうか、なんか全然普通にダメな感じもあるじゃん、最後なんかね、うん、いなくなっちゃったりとか、
うん、
ね、
私に結末言うなって
言ったの、まあまあ、うん、今いなくなるぐらいはいいんじゃないの、
うん、いや言わないけどね普通は。
ああ、あそっか。
ああ、
まああのね、そういろいろね。メガさんいいところ、なんか人間臭いっていうか、あんまりこう神格化してっていうよりかは人間のままなんだけど、うん、やっぱ魅力的だなと思って。そういうところがすごく面白いね。
だからメガさんもあのこの中の中核、中核というか一番大事な部分だと思うけど、その。主人公の畑さんが一人称で語ってる私が、その初めてメガさんとバリ登山、あ一番大事なこと言うの忘れてた、これ舞台になってるのどこですか、
あそうだ、
六甲です、
六甲ですよね、
六甲山なんだよね、
六甲山って神戸のすぐ近く、
うん、
割と
東京であの
関西の
高尾山みたいな、
高尾山とちょっとまあ親近感とした高尾山みたいな感じかもしれないけれども、結構急な登山のところですよね、1000メートルもないけれども、
でなんかすごい長く縦走していく人たち多いですよね、
うんうん、
縦走ってど
ういう、峰を何個も越えていくみたいな、
はあは
あ、あのもう神戸って行ったことあれば分かると思うけど、すごく山が近い、
ああ
もう街中と山が本当にちょっと東京の感覚だとなかなかないようなところです、
うんうん
うん、つまり生活のすごく近くでこういうバリ登山してるわけですよね、
うんうん、世界への入り口が生活のすぐそばにみたいな、
うんうん、あんまりこういう山岳小説、山を舞台にした小説って、
はいはいはい、
うん、
普通はなんかエベレストとかですもんね、
まあ、あの新田次郎でも、
新田次郎のなんかあれ最初六甲山から始まりますよね、高校の人、
高校の人、
うん、
加藤文、
あそうそう、
加藤文太郎だっけ、
うんうん、
まあまあ、始まるのはそうだったかもしれないけど、まあ、基本的にはその新田次郎だろうが何だっけ、夢枕幕だろうが、あと何だっけ、山女日記って誰だっけ、
何ですか、
山女日記、
あちょっと存じ上げません、
港かなえ、
うんうん、
ドラマ化とかのされ結構有名なシリーズも、結構こう大自然の大きな山にこう行って普段の生活との対比でこうなんかドラマが起きるみたいな感じだけれども、 神戸の裏庭みたいな六甲山、その生活圏のすぐ近くにこれだけ危険なルートがあって、
うん、
その命の
そうですよね、
さらすような場面だって、それが非常になんか設定がうまいなっていうのは、わざわざ北アルプス行ってるわけじゃないんだよね、その危険すぐ日常のすぐそばに電車で行けるところにそういうのがあって、うん、
それは本当、まあ普通に登山してるルートもあるけど、まあ、外れると、
暗誘だと思うんだよね、いわゆるその、
なるほどね、
うん、その遠く離れたところにそういうものがあるわけじゃなくて、うん、っていうのは、
私なんか今の世の中の低山ブームみたいなのもありますよね、
うん、
なんかすごい芥川賞が山岳小説なんだなみたいなところにも、やっぱこういう何だって本、芥川賞だってすごいある種の 本の世界のトレンドを表すものじゃないですか、
まあ、世相をね、
そうそう、うん、ラインナップ誰がされるかとかも、
うん、
直木賞に麻布競馬場さんがラインナップされてるとかも含めて、
うん、
だからなんかすごいこのなんていうんですか、令和山ブームを感じます。
それ考えすぎだと思いますけど
ね。でも多分にありますよね。
多分にあるん
だ、多分にあるんだ、
う
ん、
多分にあると思う。
あ、そう、
推しも湯とか、推しもなんだっけ、
推しも湯とかも、
ああ、なるほどね、
コンビニ人間とか、
うん
うん、登山来てんのかな、
登山来てるでしょ、うん、
だからすごい登山特集とかでいろんなブランドを始めましたとかの人に取材をして来て、みんな山にのめり込んで会社を辞めていくんですよ、
うん、
あ、そうなんだ、
大企業、
あ、そうなの、
うん、
うん、でなんか、それで どうなの
なんか山をや、それでなんかブランド始めたりとか、
う
ん、
あ、なるほどね、
もうフリーランスになろうとか、
うん、
そういう話をよく聞いて、
はあはあ、
でなんか山ってこう小さい成功体験の積み重ねですごく自分に自信が持てる、
あ、そうなんだ、
うん、
へ、
だからなんかそういう中で、あとなんかこう満たされ、別に私そんな
内面的な充足を感じるんだ、
レクサス乗らなきゃ嫌だとかそういうわけでもねえなみたいな、こういう風に生きてれば別にダイヤモンド持ってなくてもいいなみたいな、
あのバリ参考してなくてもそういう気持ちになれる、
そうそうそうそう、もっと手軽な登山でもそういう風に思うところがあって、
はい、
でも多分最初ってそうやって始まるんですけど、
はい、
でも多分この主人公も結局またメガさんを探してバリに入っていくから、
ああ、バリ
ね、だんだんなんかやっぱ中毒性高いんですよね。
あ、このバリ参考の描写がすごく面白かったよね、
うん、
本当になんかこっちが追っかけてるみたいな、こっちも読者もなんかメガさんの背中を追っかけて必死についていくような感じを追体験させるような、こう枝とか崖とかこう危険なところずっと行って、
なんかね、主人公の人最初はさ、なんかやっぱいいっすねみたいな感じじゃない、
うん、
最高っすみたいな言ってるんだけど、だんだんだんだんひどい
テンションが下がっちゃう、
ひどいことになってるみたいなところもいいよね、
うん、
なんか、
ね、だよね、
なんか、うん、
分かるよ
なんかね、いろいろそういうところがなんかよくできてるっていうか、
うん、
読んでて楽しい、なんか、
うん、
あのこれなんかフラグ立ってんなみたいな感じの、
うん、
まあ、でもなんか それもなんかもう全部がねいいんだよね、
面白 いんですよ、だからその
めちゃくちゃ面白いこれ、
同じバリエーションルートの北アルプスとかエルベストの男が言うとまた違う冒険の話になっちゃうけれども、ヤブ、うん、とか草むらを抜けていくこの六甲の低山のバリだからっていう面白さがあるよね、
バリ行きたくなるよね、うん、
行きたくなりますか、
行きたくなる
っていうふうに 2,3 週間前から言ってて、一向に行く、う
ん、
行く気配が、そこがシステムの中でしか生きられない、この
危ないでしょ、
ちゃんとさ地図広げて、
いや危ないよこれ、
うん、
このさ筋なら行ける、
いや そこ行けるかどうかだよね、そこにこう、うん、バリできるかどうかっていうのを、うん、が問われてるんだなとでもなんかこれバリやる人はさ、
うん、
今伊杉さんもちょっと言ってたけどさ、あのやっぱちょっとさ、
うん、
なんかルート外れちゃうじゃん、
うん、
ね、
うん、
なんかその主人公もさ、
うん、
ちっちゃい子供いて、で奥さんもすごいしっかりした、
うん、
多分あの素っ気ないけどいい人だと思うんだけど、
うん、
なんか若干最後のなんか若干ちょっとこ孤立気味
家族の冷たい視線
大丈夫なんかなっていう、
家族を持った身として何してるの
そうそう、俺も いや週末なかなか。
でも別にさバリバでしなくてもさ、うん、なんかもっと別にあれですよ普通に登山道を歩いてるのでも十分に自由な空気、
うん、
みたいなものは感じる瞬間がありますよね。
あそう、うん、ちょっと俺もうバリ3個読んだ俺からするとちょっとなんかそういうことで満足できる人なんだって
登ってもいないのに
山を舐めるのおじさんに燃やされてしまえばいい、
この作者の松永圭三蔵さんが、
うん、
俺ツイッターフォローしてるんだけども、
うん、
こういうふうにね、いつだったっけ1ヶ月ぐらい前かな
最近、
バリ3個は会社とある人、ある人のこうリツイート引用コメントするような感じでバリ参考は山と会社と山を往還する小説だが往還行き来する小説だがこれはもう一緒になってるすごいすごすぎると
何が一緒
に 誰についてね誰かについて言ってるんですよ ね、うん、それねリツイートで誰について言ってるのかと言ったらこのおじさん見たことある
今
なるほどねオーダースーツサダ社長ね
サダ社長
確かに行ったり来たりじゃなくてサダ社長は全てがみたいな
スーツでバリスーツでバリしてる
これメガさん
なるほどね
作者が認めてる
作者が認めて
るオーダース
あそれ
ん
松永さんのツイート、それで
ツイート松永さんが佐田さんのツイッター
を
にリツイートしてるんですね。
さすがでいらっしゃる。
オーダースーツ佐田の佐田さん、佐田社長ってどういう人ですか。
佐田社長はもともとあれですよね、確か競技スキーヤー出身で。
いや、オーダースーツ佐田って、うん、要はあのオーダースーツの会社なんですよ。うん、で、オーダースーツ佐田って、
うん、
あれなんですよ、これパターンオーダーじゃなくて、
うん、
マシンなんてフルオーダーなんですよね、
うんうん、
なんだけどそのオーダースーツをプロモーションするためにあらゆる場所でスーツに行く、う
ん、自社製品のスーツを着て
ビジネスバッグ持ってますよね、
うん、
でなんかアルプスとか なんかすごいとこ行きますよね。
YouTube で、この紺のスーツ赤いネクタイ、ブリーフケース持って槍ヶ岳登ったり、
うん、
日本百名山のうち結構北アルプスとかいろんなところ行っていて、去年モンブラン今年キリマンジャロに、このオーダースーツを着て行って出かけて最後のいつも動画の決め台詞がサダのスーツで登山した後会議で出ますみたいなこのままビジネスミーティング出れますっていうようなそれぐらい丈夫だと
エクストリーム出社です、
うん、
この人も
メガさんでしょ。
どうけ
作者が認めてんじゃん。
うんね、いやすごいね。
うん、
あれフルボーダーなんで、
うん、
技術ある会社なんですよ。
う
ん、なんていうの、だからアザブテイラーと同じですからね。
う
ん、そのフルボーダーできる技術の高さ。だけど
アザブテイラー。
まあアザブテイラーってかフルボーダーなんで。
アザブテイラーフルボーダーだっけ？
アザブテイラーフルボーダーでしょ。
いやパターンをフルボーダーもやってるかもしれないけど。はい、パターンオーダーの方がほぼ
でもね、日本にフルオーダーできる会社って3つか4つしかないんです。
会社っていうか小さなビスポークだいくらでもある
の。じゃあマシンメイドパターンね。あれって特殊なキャド持ってないとできないんですよ。だからなんていうの、そのエンジンっていうかキャドを持ってるか持ってないかなんですよ。
うん、
でそれを持ってるのはだから日本にでも3社とかしかないし、世界的に見てもそんな多くないんですよ。すごいサダっていい会社なんですよ、
うん、
すごい。だけど何度も倒産ね危機になってるんですけど、うん、その度にサダさん頑張って乗り越えてきた社長なんですけど、
まさにエクストリーム
エクストリームだからね、社長なんだっけ、社長の名前なんだっけ、
サダさんじゃなくて
サダさん、そうサダさん
何を言って
んの。サダさんはなんか、うん、なんていうのかな、なんかちょっとエクストリームな人だよね、
うん、
いやエクストリームでしょう。
松永さんも認める
モデルじゃないかと。
モデルじゃないで社長だからね、言ってもオーナー社長だからね。
1年ぐらい前、去年今年の正月かインタビューしたんですよ。
佐田社長を、
うん、佐田社長インタビューして、その時、こういうスーツ着てたんですよね。
骨折してた、あの
ストライプ、
肩、いや 肩方ないんですよ、怪我してるから。
あ、そうなんだ。
腕を骨折して、うん、どっち腕でこれ、片腕の方に、左腕にギブスを
してるから、
していて、そのためにスーツ着るためにスーツの袖を落としちゃって。
ああ、なるほど、
変わった人だよね。
普通なかなかそこまでしてスーツ着なきゃいい、そこまでしてスーツ着なきゃいいような気も
スーツ着ないじゃん、だ
から。いや、逆にネガティブすごいよね、
すごいよね、う
ん、いや本当いい会社なんだけどね、うん、ここ
で社長も楽しそうだし、周りもきっと楽しんでるんだろうなっていう感じがするよね。
どうなんだろうね、
なんなのこの場合、そうじゃないの、
いやいや、どうなんですかね。
あの一視聴者としてそう受け取ってい
たの、いやいや、もちろん、あの、うん、いやだから違うんですよ、その、うん、オーダースーツただの店舗行くと、うん、社員の方は別にもう超普通の人なの、うんうん、あのなんていう、ちゃんとしてるから、
うん、ちょっと聞いてみようかな、
その
YouTube 見てきましたって
。そうそうそう、いや多分そういう人多いと思うんですけど、うん、あの店舗にいる方々いたって真面目な、うん、会社としてもね、基本はそっちが本当なんだと思うんですよ。
いやそう、
社長だけがちょっと、
社長も真面目に YouTube してんだと思うよ
社長だけがエクストリームすぎる、う
んうん、社長ほとんど俺の見る限り毎週山登ってるぐらいです
ね。仕事してると思いますけどね。
かなり遠くの山に北海道とか
いや忙しくしてん、いつ、
ん、
いつし、いつ休んでんだろうね。
だから登山登った後そのままの格好でビジネスミーティングに
してんのかな、
行ってるっていう、大丈夫っていうふうに言って、
エクストリーム会議、
エクストリーム、
うん、
まあまあそれはね置いといて、だから何の話だっけ、メガさんの話、
いや佐田さんの話、
佐田さんの話は関係ないです。
え、関係あるよ、リンクしてるんで。
リンクしてんのかな、うん、あんまり参考にならないと思うけど、なんか
やっぱ佐田さんもシステムから外れてるわけですよ、要は。
あ、アパレルのね、
うん、
あ、
アパレルの
ファッション確かに外れてるね、
外れる、
あ、独自ルート、バリルート、
だからその今少し、うーん、なんとか飛躍しちゃうかもしれないけれども、結局今冒険とかそういう探検とかそういうのとか、今システムからどれだけ外れる、うん、人が作ったシステムから外れることができるかっていうのがもう、
まあ確かにね、
本質的な問題になってきて、
そうですね、
あのみんなが登ってるエベレストに登ることは別に冒険でも探検でももうなくて、まあた、まあ、それを登るのも大変なことなんだけれども、そっちはあんま評価されなくて、本当になんかこう全く前人未到のこっちの登頂されてる山でもこっち側の壁からは誰も登ってないみたいなところを探すとか、
極地方じゃなくてアルパインスタイルで、
アルパインスタイルっていうのは一人で登る、
うん、あとか、まあ二人だったりもしますけど、
うん、
ああいう集団組んでちょっとずつキャンプ作っていくやつじゃなくて、
なるほどね、
すごく今、まあ、我々の社会ってシステム化されてるじゃないですか、
うん、
飯食いに行ったらタッチパネルでこう頼んで、お会計もこうスマホでポンと、
いや別に正直別にそれは便利でいいなって思うよね。
まあまあなんか、
うん、まあ、今日さっき横山さんと昼飯食いに行ったんだけど、システム化されてました？
されてなかったね。
どこ行
ったんですか？三州屋、
六本木の三州屋、
三州屋っていう定食屋なんですけど、まあ、居酒屋定食屋なんですけどおばちゃん、じゃあおばちゃんがいて、
うん、
でなんか、まあ、狭い席に入らされて、
うん、
です、お奥の方だから
長い長いテーブル、
長テーブルでここち座るともう出れないんです
よ、ね、相席というかみんない
る、
うん、
でおばちゃんが、うん、まあ、一人だけいて、後ろに作っ、あの奥の方で作ってるおばちゃんが一人でやってるんですけど、
うん、ワンオペ、
おばちゃんあの注文も取りに来ないし、
うん、
あの料理が出来上がっても持ってきてくれないんですよ。
どうすんの？
で俺たち出れないから、うん、お客さんが持って持ってってとか言ってあいよーとか言って知らないお客さんが俺のマグロ丼持ってきてくれて、でまたマグロ丼来るんだけど、うん、なんか
小鉢が来なくて
小鉢も誰か運んでくれる
で普通さ今さ、
うん、
そのセットだったらちゃんと小鉢全部セットではいどうぞってくれるじゃん、
お膳でね、
お膳で、
うん、
そもそもさ、
うん、
あれこれないみたいな感じで、でも自分 でもさ俺初めてだったから、
うん、
鉢がつくかどうかも知らないんだけど、
うん、
隣の他の人見たらさみんな鉢ついてて、
うん、
おしんこもついてるわけ、
うんうん、
俺ないから、うん、あれないかもしれないみたいなこと言っても、うん、おばちゃん別に全然聞き入れてくれないから、うん、ちゃんと自分で何がないの蜂あもうちょっと取れきてみたいな、
だから出られないんだって
またお客さんがいいよっつって蜂蜂とか言ってなんだって、っていう三州屋で隣のすごくこう身なりのいい、うん、あの
紳士が
いやすごく
いかにもミッドタウンで働いてるんじゃないかぐらいの
プラダ の, あのポロシャツでこの三角マーク の, あ, のあれがない三角マーク、新しいプラダの書いてないやつとかのグループがここいいねみたいな、めっちゃいいみたいな、
みんなシステム
システムの中で暮らしてる、こうねカードかざしてこう入っオフィスに入って全部デジタルでやってるような人たちがバリランチしてるわけですよ。
バリランチまあバリランチですよね、
うん、
あれだから魅力的、ね、魅力確かに
六本木のバリエーションルート、
そうそうバリエーションランチ、
うん
うん、確かに、うん、まあ評価されるかどうかわからないけど、こう評価されてるとかっていうのは置いといて、なんか今そういうシステム化されたやあのところに生きてると、うん、やっぱ自分でそういうルートを開拓するっていうことが冒険の本質なんじゃないかという、
はい、
林さんの指摘っていうのは最もというか、
うん、
あのでやっぱそこから外れちゃうと、うん、結構もう本当に不便、さっきあのタッチパネル便利って言ってたけど、うん、すごい不便だったり、
うん、本当に山だったら死ぬし、ね、
そう生活できなかったんだったり、うん、まあ、山だったら命の危険があったりとか、うん、でも本来登山ってそういう
小鉢くれって言わないと小鉢永遠に出てこないんだ
で取りに行かなきゃいけなくて、取りに行けない場合はじゃあどうするっていう話だと思うんですけど、その場合はまあそのさ
周りは助けて
くれる、お客さん同士で確かに助け合えばいいじゃんっていう、だからそれ確かにそうだなと思うよね。あの今日ちょっと楽しかったもんね、ランチはね、まあ美味しかったけどね、
うん、
バリランチ、
あ不便を楽しめる、
不便というか
不便というかシステム化されてないと、
うん、確かに別におばちゃんが持ってまね、持ってきてくれればいいんだけど、うん、おばちゃんだって一人しかいないんで、
うん、
それは持ってってって言って、ね、でそれの方が合理的っちゃ合理的だしね、
そしてそれにより生まれるコミュニティ感、
そうそうそう、なんかこう
全然ありがとう、そこの誰か知らないけど運んでくれた人みたいな、
そうそうそう、知らない人とも
美味しいねって
そうどうもっていう感じがあるじゃん、
うんう
ん、そうそう、俺出なきゃいけない、俺でお皿下げるの忘れてたら、
うん、あのやってきますよ
って お皿下げなきゃいけなかったっていう、うん、お皿下げないでしょ、定食屋入って自分で、
まあ、ファストフードじゃないからね、
そうそう、そういうセルフじゃないからさ、
うん、
っていうね、いや、うん、まあ、そういうことなのかな、分かんない、違うか、
いや、そういうことですよ、はい、いたしました、
もう超おすすめなんで、
はい、ぜひ秋の読書におすすめですので、
絶対買った方がいいです、これは
ぜひご感想を皆さん読んだら聞かせてください、
はい、
じゃあ今週はこれまでです、また来週、
ありがとうございます、